アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は大阪アジア映画祭で上映された台湾の短編映画3月的南国の南のリー・シャンチャオ監督のインタビューをお届けします。制作のきっかけ、撮影前のリサーチ、キャスティングについてほかお聞きしています。
まずですね、私だけが知らないのかと思ったらそうでもなかった。1947年の高雄の高校の自衛隊のことなんですけども、これを描こうと思ったきっかけ、そして経緯をお知らせいただけますか？
啊，好，当初当然其实一部分是因为2019年的香港反送中事件，其实受到台湾非常多的年轻世代就是受到启发。那我也是从那一年开始回顾台湾过去的历史。那因为当时其实大家很常说，就是今日香港，明日台湾嘛，以台目前的这个政治局势来说，但是其实早就在1947年的时候，台湾就已经发生了非常严重的这种政治打压的事件。那我也是从这个回顾历史的过程当中注意到了熊中自卫队的故事这样子。
2019年の香港のですね、逃亡犯条例の時に、私もやはり台湾の歴史についてしっかりと振り返るべきだというふうに思いました。今日の香港、明日の台湾ということが必ずみんなこの頭をよぎるわけですよね。ですので、我々台湾の国民がですね、1947年のこの非常に重大な政治的な事件をもう一度振り返ってですね、考えるべきだというふうに思ったんです。そこからこの高雄ショーンロン自衛隊のことを描こうというふうに思い至ったわけです。
じゃあ監督はもうこの事件のことはすでにご存知だったんですよね？
其实也真的是在2019年才更进一步了解，就是因为其实过去台湾在描述关于228事件的这个这么大的历史脉络里面，其实对于台北以外的事件其实并没有描述的，就在我们的历史课本里面其实并没有描述的太多。那这段历史其实也是近年来台湾的年轻人开始更多的关心自己的过去的故事，所以开始更多的人开始去发掘曾经在台湾发生的就是这些事件，那才慢慢的开始去理解，哦，原来其实台湾有这样，就是在高雄曾经发生这样的事情。
やはり私自身もですね、2019年のその逃亡犯条例の件で初めて、少しは知っていましたけども、この事件、高雄の事件について深く知るようになったわけなんですね。もちろん228事件というのは非常に大きな歴史的な事件だったわけですけれども、台北以外の地域では実際どうだったのかっていうことは、いろんな作品等でですね、そんなに描かれたことはごくごくもう少ないわけなんですね。ほとんどないと言っていいくらいなんです。ですけれども、この数年来、台湾の若者たちは自分たちの歴史をですね、もう一度振り返って、いろいろ知らなかったことを発掘していきたいという、そういう思いが強くあるんですね。そこからこのガオションの歴史について調べてみたいと、そしてそれを描きたいというふうに思い始めたわけです。
なるほど。映画の中でもあまり資料も残されてないというふうなことが伝えられていましたけども、この映画を作るためにリサーチをするのはとってもご苦労されたのではないですか？
对，其实在就是研究的过程当中，当然也有邀请了一些研究人员一起协助这方面的历史调查。那在整个过程当中，一开始我是先从熊中自卫队的这个这个学生组织的副队长，那他当时我采访他的时候已经是92岁了，那其实他基本上也是受日本教育，大概一路到19岁左右都是受日本教育的，所以他当时在1947年的时候，其实 他面临到一个很大的情况，就是国民政府来台之后，突然那个语言政策的改变，那他原本是高知识分子，瞬间变成了在一个新的时代，突然就变成了文盲，所以我们就对于他当时所就是说那么年轻的时期，然后所感受到的那种剧烈的变迁，做了很多很多的采访。那他其实92岁，但是他的记忆力也非常非常好。那有非常清楚的记得他们当时如何去发起这样子的，就是反抗行动。以及他们当初就是一些成员在这个过程当中，一部分成员可能甚至牺牲了生命这样子。那所以其实在访谈过程当中，当然也受到很大的触动，因为其实他基本上他是在台湾解严之后，又过了好几年才开始愿意去谈他自己这段故事，所以等于就是说，大概1947之后的可能将近50多年，五六十年之后，他才有。这个才有意愿去谈这段往事，这样子。
そうですね。いろいろと資料を集めたり、取材をしていったわけですけれども、その中で当時のそのションチョン自衛隊のですね、隊長をしていた方に出会って、その方を取材することができました。この方は私が取材した当時92歳だったわけですけれども、日本の教育を受けている方でした。もう19歳の時からは完全な日本の教育を受けていた方で、その国民政府が台湾にやってきた。あとは言葉自体がですね、大きな変化があったわけですよね。そうすると、まあ、時代とともにですね、言葉が変わってしまうっていう時代を生きてきた方です。そして、そういう教育を受けてきた若者にとってはですね、まさにその激烈な時代の変化だったわけですね。それを語ってくださったんですけれども、取材の中では、この方はですね、ものすごくその記憶力の良い方で、自分以外にも他のメンバーのことについても具体的によく語ってくださいました。自衛隊のメンバーの中で犠牲になった方たちのこともですね、よく覚えていらして語ってくださったんです。しかし、この方がそういうことを話すようになったのは、戒厳令が解除された後のことでした。ですので、1947年から、大体55年間か56年間、ずっと、口を閉ざして話すことはなかった。それを戒厳令解除後に、やっと、ぼつぼつとこう話をするようになったというわけです。
そうですか。そしてこの映画の中で印象的に使われていた日本のカナリアという童謡なんですが、これは何かその取材の中でお聞きになったとか資料に残っていたのでこの曲を使ったんですか？
因为我的外婆其实也是受日本教育的，所以小时候其实就蛮常听到我外婆会唱那个日本儿歌，那最常听到是《阿卡通博》这首歌。那在构想剧本的时候，其实我一直也想要找一首歌来去稍微捕捉那个时代的氛围。那我其实找到七条八十所写的这首《卡纳利亚》这首歌的时候，其实有很大的触动，因为它其实讲的是不会唱歌的金丝雀，然后好像要对这只金丝雀做很多很残忍的事情。那但是最后又用一个很美的收尾，就是想象在一个很美的这个海洋之上，这个金丝雀又记得可以又会唱歌了，这样。那我觉得它其实。很大程度就是以台湾人的角度来看，其实基本上就像是在描绘当时，就是面对到这么大的语言的转换的时代，然后突然之间失去了自己的语言。那我觉得这首歌好像，虽然说这个作者本身一开始在写这首歌的时候，应该不是这个感觉，但是对于台湾人来讲，好像我们可以延伸出这样的意义出来，所以就选了这首歌。
実はですね、私の、母方の祖母が日本語を使っていてですね、よく日本の歌を歌ってたんですね。例えば一番よく聞いたのが赤とんぼの歌だったんですけれども、この映画の中でですね、どういう曲、歌を採用するかっていうことで、この、カナリアにしたのは西條八十 のこのカナリアの歌の中で描写されている雰囲気がこの物語とすごくマッチしているっていうことなんですよね。まあ、歌を忘れてしまった、つまりですね、言葉言語がですね、大きな変化があったわけですよね。その中で自分たちの言葉を忘れてしまったカナリア、台湾人カナリア、それがですね、この悲惨な状況に追いやられてしまうと、そういう意味合いもこのカナリアの歌の中に見出しましたし、でも最後の一節でも最後にはですね、船を浮かべてきっと歌を思い出すだろうっていう、そういう意味合いを持たせましたので、悲惨なだけでは終わらない、その希望を持たせるような歌をここで見つけたわけなんですよね。ですのでカナリアは台湾人の心を代表するものとして使っているわけです。
そうですか。そしてこの映画の中でルイ・チンさんが本当にもう素晴らしいんですけれども、あと若い2人も最近いろんなところで活躍している方なんですが、この3人のキャスティングについてお話しいただけますか？
能够邀请到陆宇静，其实真的也是非常感谢，因为其实，当初就是发出邀请的时候，其实不太抱希望，想说好像也作为一个新导演，就第一次执导一部短片，然后就要邀这么大的演员来去参与这个演出，感觉好像有点希望，好像不是很大。但是，就是陆姐大概看了脚本之后，然后就非常爽快的答应说他愿意参加演出，所以这件事情真的非常非常感谢陆姐。那这个过程当中，他其实也给了非常多的给剧本非常多的建议跟帮助，真的非常非常感谢陆宇静。那两位演员呢，其实因为是选角过程也是很容易，因为这部电影其实要求语言上面的要求比较高，就是包含多一句要使用台语，要使用日语。那就是其实台湾现在的年轻人大部分其实都比较台语就都已经不是很流利了，那其实这两位演员也都不太会讲台语。然后日文方面，就是女演员的部分其实稍微会讲一点点，但是发音上面其实也需要做很多的训练，所以他们两个在这个过程当中语言上面的训练是做蛮多的。那我觉得他们也都非常认真的投入在这个排练当中，所以也是真的非常非常感谢这两位演员。
ルイ・チンさんについては本当に感謝してます。実はぜひお願いしたいと思いながらも、もうほんの少しの希望しか持ってなかったんです。まさかね、あのルイ・ジンさんのような大女優さんがこういう新人監督の映画に出てくれるなんて思わなかったので、もうほとんど実現しないだろうっていう雰囲気で頼んでみたんですけれども、ルイ・ジンさんは脚本を読んでくださって、じゃあ出させていただきますと言ってくださった。もう本当にあのそれだけでもありがたいんですけれども、まあ、撮影の時はですね、いろんなその貴重なアドバイスもしてくださったんです。ですのでとても感謝しています。で、2人の若い役者さんについて、やはりこの映画ではですね、まあ、言葉の問題があって非常にあの難しかったと思うんですよね。大変だったと思います。台湾語、それからあの日本語も喋らないといけないので、特にあの台湾語2人はあまりできないんですよね。今のあの若い人は台湾語できる人がだんだん少なくなってきてしまって、あの2人ともできないし、ヒロインの彼女の方はですね、日本語は少しできたんですけれども、やはりその、まあ、映画の中で使えるレベルに達するにはね、かなりトレーニングをしなければいけなかったので大変でしたけれども、2人ともあのよく頑張ってくれました。ですので2人にも私はとても感謝してます。
そうですか。そしてあの最後にですね、エンドクレジットでスペシャルサンクスのところでチェン・ヨウジェイ監督のお名前があったような気がするんですけども、やはりこの映画の中で日本語という部分が非常に重要になってくるので、チェン・ヨウジェイ監督の日本語力でサポートをされたんでしょうか？
其实也不是，是因为郑有杰导演其实本身对于熊中自卫队的这个事件本身就非常非常的关心，所以他从高雄电影馆那边听说，有一个导演想要做这样的故事的时候，他就 就是直接透过高雄电影馆来联系我，然后希望说，有什么可以帮助的地方，那就是可以就是他尽可能的会提供一些协助跟建议这样子，所以在开拍电影在前期的时候，我们就有跟郑有杰导演见过面，那他也给了很多的鼓励，所以真的也是非常感谢郑有杰导演。
いえ、日本語とはですね、関係のないところでスペシャルサンクスっていう意味で載せたんですけれども、まあ、実はチョンヨジエ監督自身がこのションチョン自衛隊についてとても関心を持たれていたっていうところがありました。ですので、高雄電影館を通じて私がこの作品を自衛隊のことを撮るということでですね、とても関心を示してくださって連絡をいただいたわけなんですよね。ですので、初めの頃にチョンヨジエ監督にお会いすることができました。少し撮り始めてからお会いすることができて、いろいろその思っていることとか、アドバイスとかをくださったわけなんですね。ですので、とても感謝してます。
そうだったんですね。わかりました。今日は本当に映画を見た直後に監督にお話を伺えて、とても幸せでした。ありがとうございます。
あ、谢谢今天的安排。
こうやって機会を作ってくださって、映画祭の方にとても感謝してます。
いかがでしたでしょうか。この時期だから作ったという本作。今日の香港は明日の台湾と緊張感を持つ自分たちがもう一度台湾の歴史を見直さなければならないという監督の言葉、私たちもしっかりと受け止めなければならないと思いました。次回は大阪アジア映画祭でスペシャルメンションと観客賞を受賞した香港映画アニタのリョン・ロクマン監督のインタビューです。どうぞお楽しみに。